あとはどういう
読めたのは情報公開の関係ですよ、
え
情報公開の関係ですよね。当時の関西係の、
いや、あなたが出してるのは米田さんの文章だけだからね。
米田と申しました。
米田さん、ちょっと座って。これね、あなた言ってもいいよ。で、僕が出したね、公文書の内容はね。
いや
ね、あなたはあの主文だけしか書いてないけどもね。ね、何日以降の文書、すべての文書。僕は文書特定してないんです。すべての文書。ね、すべての書類。すべての特定してないんですよ。これよりも前にはね、いっぱい僕は書類をもらった、ね、でね、それにもかかわらずね、一昨年の12月以降はね、これ1枚なんですか。
ちょっと待てよ、今これ去年の決定通知、2022年2月と、10月ですね。
2020年以降ですよ、僕の求めてるのね。2020年以降、それよりその、ね、2020年のね、12月にはね、僕は膨大な資料をねもらってる、この件に関してね。でそこからね、2年以上が経つにもねかかわらずね、これだけなんですか、あなた方が所有してる文書は。そんなわけないでしょう。契約書は、あ、賃貸関係、貸し出しに関するすべての契約だって更新したんじゃないんですか、賃貸契約だって。
こっちのですか。
そう、
2020年対応させていただいたときに、当時あるすべての書類をおそらくのコピーを渡して、その後にまた申請があったとか。
2020年の12月にはね、ファイルを見せてもらってね、うん、でそこで僕が必要なところをね全部写しを取りましたよ、ね、ちゃんとファイルされてましたよ、ね、でね、もう記録見ては分かる通りね、借りてる立場だからね、ね、いちいちあなた方に確認してるんですよ、賃借人はね、土地の借地人はいちいちこれでいいか、これでいいかと、これでいいかと、ね、にもかかわらずね、これだけなんですか、あなた方が控えてる文書は。そうですね、いや、契約書は、賃貸の契約書はどうしたんですか。いや、あの借地のね、更新の契約書はどうしたんですか。この金額でいいかどうか打診してね、契約していいかどうか、ね、稟議して、その書類はどこにあるんですか。
契約
2回あるでしょ、2020年から21、22年とね、23年と3回あるんじゃないですか、それだけだって、土地の契約だけだって。
ちょっと確認しますけど、
確認するまでもないでしょう、もらってますよ、僕は前のやつは、前のやつはね、その都度もらってますよ、土地の契約書、なんでないんですか。
その件については
、いや、なんでないんです、聞いてるんですよ。
確認させてもらいます。
いや、確認するまでもないでしょう。
いや、確認する必要あります。
いや、あなた添えてないでしょ、ねえ、確認するまでもないでしょう、なんで添えなかったんですか。
その確認してお
きます。いやいや、もう明らかに添えてないでしょう。なんであなた方そんないい加減な仕事するんだよ。どうぞ。もう一回質問しますね。僕が質問したのは2020年にね、12月にね、情報公開をしてもらってね、でその時には大量の文章を見せてもらってね、必要なところを写しを取った。でその後で僕はね、その僕が請求してるのはね、12月3日、その2020年の12月3日以降のね、ね、貸し出し、町有地の貸し出しに関するすべての書類、ね、すべての書類、 でなんでねそれに対してねこの1枚なんだよメールのね、
10月にもありますね。
え
2月と10月の2つ。
だなんでねなんで契約書さえもないんだよ。
ちょっとその点については確認します。
いや確認するまでもなく添えてないでしょ。なんで出なかったんだよ。
確認してお答えいたします。
いつ確認するんですか。
今確認します。
確認してきて、ええ、確認するんだったら。米田さん待って、
はい、
あなた待って、これね、はい、あなた言っていいよ。確認してくるんでしょ。確認してきねえよ。
他に何かありますか。
いや、あなたに聞くことじゃない。あなた確認してきて。
いや、私もこの件に関して
責任ある。違う、ね、あなたはね、米田さんに責任転嫁をしてるよね。いいよ、もう言って。じゃあ確認してきて。自分がなぜね、これだけでね、済むと思ったのかね、誰に指示受けたのか知らないけど、
何を話されてるかここで聞きたい
と思います。あのね、じゃあちょっと根本的な話をねしますね。これ2枚、ちょっとあなたちょっと我慢して聞いてて、関係ないかもしれないけどね。これ同じ日
したら別なところで話しませんか。私と言われたら関係ないって言うんだったら
関係なくないよ。関節に関係ある
よ。
じゃあ元撤回します、
はい、
ね、ちょっと聞いててね、こう同じ日に出したね、公文書の中にね、公文書開示請求の中にね、ね、JRT が作成したね、文書、提出した文書の中にね、別紙が添われてたと。で当然、一緒に来てるはず。それの開示請求を僕は求めた。で、それに対してあなたの回答、不開示理由はね、ね、あなたというか、町のね、あなたが起案してね、ね、副町長、町長、総務課長がね、反抗したものの中にはね、蘭越市長が作成した図面ではないためと。これ説明してどういう意味なのか。蘭越市長が説明したもの以外はね、公文書の対象にならないんですか。
いや、作成してもいないし、こちらで保管
も聞いてるのはね、蘭越市長が作成したもの以外はね、情報公開の対象にならないんですか。
まあ、それの文書によると思いますけれども。
その文書による。
ええ、
あのね、これ書いてるのもっと断定的なこと書いてるでしょ。蘭越市長のね、あなたが言ってるのはね、断定的だよ。蘭越市長が作成した図面でなければね、ないからね、開示しない、不開示だと。
まあ、これに関しては、
不存在だと、不存在だと。あなた、不存在の意味って分かってます？不存在の意味を。
いや、これに関しては、保管していません、蘭越市長が。
したら、不存在じゃなくて、ね、あのね、蘭越市長が作成した図面ではないためじゃないんじゃないですか？捨てましたじゃないですか？
いや、捨ててもいないと思います。当時の文書の中に入って保管していなかったと。
だからね、紛失でしょ。あなた方
は
ね、
紛失ではないと思います。これ
でもね、相手がね、送られてくるときにはね、当然別紙と書いてあるからね、一緒に来てますよ。一緒にあなた方が求めたんだから。
そのこう情報公開でつけてたやつは蘭越市長から取ったものなんですか。あの野村さんがつけてくれた文書ありましたよね。これはどこから入手したの。
これ蘭越市長からですよ。あんた方からもらったんですよ。
いつですか。
ちょっと調べれば分かりますよ。でもあんた方からもらったんですよ。でそこに書いてあるのはね、北海道が求めた蘭越市長に対して、で蘭越市長はそれに対してね、 JRT に求めたね。でそれだから蘭越市長を経由してね違う、そうですね、うん、北海道を求めに応じて蘭越市長がね、譲渡人に対して求めて、でそれに対して譲渡人がね、あなた方に送ったんですよ。でそれはあなた方はね、北海道に送り返したんですよ。あなた方の記録によればあなた方は求めたんですよ。どういう安全管理をするのかをね。 どうが求めたけど、当然あなた方がね譲渡人を選定したんだ、だからね直接はやらないですよ。北海道はあなたが全てあなた方を経由してやってますよ、やり取りはね。あなた方蘭越町に対してね、こうね安全管理をどういうふうにするのかね、ね出しなさいと。であなた方からね JRT に伝わってね、 JRT はあなた方を経由して出してるんですよ。そこに書いてあるメールの内容はね、あなた方がね北海道に送ったという内容になってません。
読み取れないんですね。ちょっ
とあのね、僕はね相当冷静な方ですよ、いつもね。でもね我慢にも限度がある、我慢にも。これを書いたの蘭越町からもらったんですよ。蘭越町からもらってね、蘭越町がね北海道のね誰々に対して送りましたというメモ書きが添えてあった。これ北海道からもらった文書じゃないんですよ。
いつか教えてもらっていいですか。
いや、あなた方のファイルの山の中にありましたよ。あなたがね、あなたが立ち会ってね、3階の会議室でね一式広げてね、テーブルの端から端までね1000ページを超えるね文書の中の 一つですよ。
そしたら去年とか
一昨年ですよ。
一昨年の話ですか。
あなた方からもらったんですよ。
確認しなくて大丈夫ですか。
しなくていい。あ、そう、確認すべきあなた方じゃないですか。
まあ一昨年の情報公開の時っていうんだったら、その中を見たら分かるかと思いますので、それで確認したいと思います。
これのね意味をお尋ねしますよ。蘭越町が作成した図面ではないため、あなた方文書の特定もできてないんじゃないですか。
そう、あのその当時のこの機関の中の文書を見たところ、この文書自体もありませんでしたので、
あのね
党の方から
入手した文書、これ僕請求をね求める理由書かなくていいことなんだけどね、少しでもね理解をね助けるためにね、僕最近ずっと書いてますよ。なんでこの文書を求めるのかをね、ここに書いてあるのはね、当該文書は尻別申告の審理室はリフトによるスキー場を制約を受ける鉄道事業法に変えて安全性を確保するために求めた文書であることは請求人の調べにより明らかとなって、あなた方何も言えないから北海道も聞いて、あれこれ文書の証拠してるんですよ。何もあなた方出さないから、ね、僕諦めてあなた方はないないと言い張るからさ、北海道も聞いたらね、いろいろボロボロ出てきましたよ、ね、一番大きいのはねわずか2年で転売したいと、あなた方一言も言わなかったけど、僕が最初に取材に来たす前からもうね転売したいという意思表示をね北海道にしてる、その内容も伝わってるよ。あなた方に知ってるよ、町長も副町長も。でさっき言った通りね、北海道はね自分たちのお客さんじゃないから、あなた方がね、あなた方がこの人にっていうふうにねね、譲渡を、ね、求めてるからね、それに対して応じてるわけだからね、常に北海道はあなた方にしかやらないんですよ。わかりますよね。
その時に道に情報開示した資料ではない
です、ね、違う。ね、そのねどういう、ね、運用にするかというのはね、どういう運用にするかってはね本当に肝になる部分でね、リフトをかけるのかかけないのか、そこだけだってねはっきりしたことあなた方一言も言おうとしないしね、ね、なんで人によって言い方を変えてるしね、町民に対して言うときとね相手に対して言うときより変わってるしさ、でね、でそこに対してはね、まあ作動をやるんだったら鉄道事業法によってね、ね、すごい厳しい制約を受ける、鉄道事業法と同じ何とか管理者を置いてね1年に1回査察を受けてね、ね、管理協会にね30万もね年間払ってね、ガチガチですよ。しかも利益にならないのに、 みんながやりたくないのは当たり前でね。でもそれによってね、地権者はね、地権者である北海道がね、一応ね、その法律への責任転嫁ができるわけですよ。鉄道事業法にのっとってね、安全がね確保されてると。でそれはあなた方がね、あなた方の働きかけでね、ね、リフトをかけないと、あなた方も一緒になってね、やらないでいい方向でね模索してね、ね、で北海道っていうかね、国はね、国立公園の事業者として、ね、行うことは困難であるという回答を出してるにもかかわらずね、別にねそれでね、なんだ、事業者じゃなくてもスキー場やってもいいよなんて一言も出てないんですよ。それはあなた方が勝手に解釈してね、ね、スキー場事業者に、管理者にはならない、でスキー場でもないキャットだから、でそれに代わる、ね、鉄道事業法に代わる、ね、安全策を求めたのがその文書ですよ。求めてそれに対してあなた方が手配したのがその文書ですよ。あなた方が JRT に求めてね、彼らから出てきたのがその文書ですよ。それぐらい重要なものですよ。でそこにね、そこに全てのね圧力の原因だって書いてますよ。あなた方がね全てね立ち入り禁止することが妥当だったのかどうなのかも含めてね、なんであなた方はね自分町のお金を払ってね売ったものに対してね安全管理をする必要があるのかどうなのか、しかもね転売の意思表示をしてるにもかかわらず、なんでこれがね、それに対しての回答もね、ね、蘭越市長が作成した図面でないためって、これどういう意味なんだよ。あなたの言ってることはね、蘭越市長が作成してないものはね、で公文書にならない、開示する理由はない、他の義務もないということをね言わんばかりの言葉に読み取れませんか。
まずこちらの文書が道の方から入手したものではないか。
違う。
わかりました。したらこちらの方の文書、うちの方にあるっていう。
ある。
じゃあその文書にもし添付していればですね、情報公開の対象になるかと思いますので、
ね、僕はねファイルの束で見せてもらった、ね、1時間もかけてね隅々まで見たよ。で それを発見したけどね、その中にはなかったよ。もう捨てたんだよあなた方は。呆れるよ。証拠隠滅だよ。
確認しますので
、この意味を説明して、こんなやり方があるかよ。あのね、僕はね公文書のね解禁の時にね、何回もあなたにはやり取りしてるからね、その場で見せてと質問したいことがあるからね、その場で見せて、必要のあるものないもの、ね、必要のあるもの複写するしね、必要のないものもらったらね整理に困るだけだからね、でその場で見たいんだと。でそれに対してね必ず聞くことがあるからね同席をお願いしてた。なんでこれあなた一方的にね送りつけるんだよ、こんなしょぼいね説明で。ねえ、なんで。
わかりました。同席を求めるようにする。
いや、なんで。いや、僕聞いてるんですよ。なんでこんなことしたんですか、こんな一方的なやり方を。あのね、裁判は民事だからね、裁判はね、行政訴訟なんて民事なんだよ。あれね、行政国家賠償っていうのはね民事だからね、終わったこと過去のことね、銭金の問題しかね あそこには出てないんですよ。僕は行政訴訟してるわけじゃないんですよ、ね、これ今言ってるのは行政訴訟じゃない、行政に対してのね、当然ね、あなた方が持ってね後悔すべきものに対してね、なんでこんなずさんな対応するのかってことを聞いてるんです。
ずさんな対応っていうのはどういう。
なんでね、なんで一方的なんですか、相手が求めてるにもかかわらずね、何の断りもなくね。
野村さんも一方的に情報公開請求してるってことですか。
情報公開って一方的なもんですよ。あなた方がねこういう財産をね管理する立場にねあってね、でもこういう財産というのは本来ね共有のものだからね、当然それに対して政党の権利としてね情報公開って一方的にできるもんなんですよ。
それに対して回答したんですか、
ね、違う。僕が聞いてるのはね、ね、さっきも言ってる通りね、内容をねチェックしたいからね、それが本当に僕が求めてるものに合ってるのかどうなのかの確認をしながらね、必要があるところがちゃんと網羅されてるかどうかを見ながらね、これじゃないこっちだということだってあるんですよ、いっぱい。 まあ、だから全てと書いてあるからでファイルの束で来るでしょうけどね。
決まってますので、書いた文書に応じてこちらで公開しますので。
じゃあ話がずれてる、僕が聞いてるのはね、その文書の
トップ違うっていうことではない、
これじゃない、あれじゃ、僕が言ってるのはね、情報開示請求に対してね、ね、情報開示請求とは一方的に出していいものですよ。でそれに対して相手がこういうふうにしたいんだと、ね、写しを求めると、ね、開示でその場でね、その場で、ね、閲覧を求めると選択できるでしょ。で僕は閲覧とね、閲覧とね、コピーに利用法、コピーで記すかどうかさておきね、一応ね、一応閲覧と書いてるんじゃないですか。なんで閲覧と書いてあるのに閲覧させないんだよ。
見るだけでダメなんですか、データを見るだけ。
違う、あなた一方的にね、メールで送りつけたでしょ、ねえ、なんでなんでそういうことするの、相手が閲覧を求めてるのにね。黙り込まないで、理由を聞いてるんです。なんでそんなことしたんですか。
開示請求もメールで行っていただいてるので、こちらの方も書いて
閲覧と書いてあるでしょ。電子メールでやり取りするのはね、文書なのかね、お手紙で来るのか持参するのかね、電子メールでするのかで、それとね、相手が求めてる内容は違うことでしょう。ここに僕がね、文書で電子メールと書いてあればね、そうすればいいよ。明示してるよ、閲覧と。なんでそういうことするんですか。
野村さんは閲覧をした
って、もう明らかに書いてあるでしょ。なんでね、相手の意思に反したことをやるんだよ、一方的に。しかも文書の特定さえもできてないくせに。謝ったらどうですか、一回ぐらいは。説明できなかったらいいよ、探してきて確認するんでしょ。
そうですね、
確認してきて。
野村さんはどうされるんですか。
いや、ヨミさんに聞きたいことがあるから。あんたに関係ないよ。あなた米田さんのね、米田さんにね、依頼してね、この米田さんがね、僕が見る限りね、当然あってしかるべきものとは全然違うもの、この米田さんの文章だけをねもらってきてるからね。だからそれについてちょっと米田さんに僕は聞きたいことがある。
一緒に聞きます。
いいよ、聞かなくて。あんたどうせ答えないから、都合の悪いことには黙り込むから、うん、意味ないよ。
答えなくても聞きます。
いや、いいよ、あなたに言いたくないから。またね、変なね、僕に不都合なね、不都合なことばっかりで残してね、記録に残すから。あなたは相手の言ってることをちゃんと取らないでね、都合の悪いとこだけを拾い上げてね、あたかもね、僕がね、威力業務妨害をしてるかのようなね、報告書を書いてね出すから。したでしょ、そういうことを。
してない。
しましたよね。いや、僕はそう、あなた見てるはずよ、多分。じゃあいいや、あのね、米さんに聞きますね。これね、で、あのね、僕は過去の記録を見る限りね、もう明らかにね、そのなんだ、あの11ね、11蘭越町に一応ね、了解をもらってからアクションを起こすということをね、徹底してるよ、あの人は。これは過去に見ても分かる。まあ、そうでしょ、地権者だから。ね。で、この時にね、あの当然ね、あなたの文章はね、あの途中から始まってるけどね、その前にね、こういう人に貸したいんだというのが当然来てるはず。契約書だって送られてるしね、契約書がね、あなた方がなくして、あの相手に繰り返してるっていうのを見てるけどもね、ね、その前のね、文書はね、いや、あなたの記憶でいいや、あのね、誰に貸したんですか、一体。ねえ、 どんな人に貸したんですか。住居として使ってるんですか。
当時、これも私の記憶の話で申し訳ないですよ、当時我々としてもですね、それこそ野村さんからご指摘いただいたんじゃないかなと思うんですけど、
ええ、
不動産屋のホームページに募集が出てる、
ええ
っていうような話を聞いて、
ええ、
うん、それからですね、まあ、その時はまあ売りに出てる以上は相手がいないですから、
でそれ売りに出てる、
それより前に
賃貸に出てるのに言ってます、
はい、それより前の賃貸者っていうのはこれ以前の開示請求によって全て公開はさせてい
ただいて、賃貸借は見てない、
見ていない、
見てない、うん、なんで出さなかったんですか。
相手方のってことですか。
賃貸のね、契約書もらってない。で僕写し忘れたかもしれないけどね、重要なものだからね、あったら写すよ、あんだけ時間かけてね、端から端まで見てるんだから。
当時の経緯っていうのは全てお渡ししてますよね。
いや見せて、あのね、その時に存在しうる文書は広げてもらったけれどもね、その中で僕の目には止まらなかった、うんね、その前のレストランがね、どういう経緯でね借りたのか、賃貸の契約書も含めてね、でね、ちょっと素朴な疑問でね、ね、あなた方何年契約を許してるんですか。賃貸を貸すにあたってはね、当然ね、土地は1年契約で、普通に考えればね、その次の1年は約束されてるものじゃないからね、当然ね、ね、貸し出す時だってね、1年以上はね超えられないわけですよ、常識的に考えればね、リスクを考えればね、でそのね、貸す側にしてみればね、あなた方に打診していいと言わせてね、ね、長期の契約を結ぼうとしますよ、営業権の問題だってあるんだからね。あなた方がいい加減なこと言ったらね、向こうはね、いい加減なっていうかね、生半可な、ね、こと言ったら、それを盾に取ってね、長期の契約書だってしますよ。でも僕はそもそも言ってるのはね、ね、言ってることが最初から全然違ってますよ、あそこでやられてることは。全く違うよ、最初から、出だしから違う。ね、でね、分かりやすいところでね、もう一回確認しますけど、あそこ駐車場は町の駐車場ですよね。あれ建物のね、敷地はね、やむなくね、建物を建てる関係で貸してるけどもね、駐車場は町の駐車場ですよね。いや、町の駐車場なんですよ。
建物の周りですか。
そう、建物の周りじゃない、駐車場の話。違う、その建物の前面の話。ポツンとね、ポツンとあそこのね、建物あるところだけに分泌され、うんうん、ヨネさん記憶あります？
筆は入ってないと思います。
え？
筆は入ってないと思います。分泌はかかっていないと思います。
中あ、分泌は入ってないか。
ただ
賃貸の対象としてね。
ちょっと私も上で資料見ないとわからない。で入ってないんで、無地番で貸してるって。その範囲がどうであったかっていうのはちょっと資料確認しないと答えできない。
あれね、まああそこね、駐車場は町の駐車場ですよ、町の駐車場。なぜならば公園の中でね、木工販売店をやろうとしてね、それを許してるから、その上、その土地だけ貸してるんですよ。で当然木工所にね来る人もいればね、公園に来る人もいる。だ駐車場そのままなんですよ。だからね、これ僕調べ出した時にね、あなたに聞きましたよね、まさか駐車場の除雪まで町でやってないでしょうねとね、ほとんどね、占有させていながらね、ね、駐車場までもね町でねやってないだろう、芝生はあなた方やってますよね、その事実上ね、公園をね独占してね、ね、綺麗な芝生の手入れを町がやってくれると、ただ同然の金額で借りてね、でしかもそれはね、ね、税金を儲けるためのね、天体に出されてる公益性なんかどこにあるのか全くわからないよ、そんな状態ですよ。あれ町の駐車場なんですよ、ね、で町の駐車場であるならばね、ね、これで昨日前から気づいてたけどね、ね、ね、なんでコンテナ置くんだよ。
あ、本当
だ。もう常時置いてますよ。うん、ねえ。 でね、ちょっとその、ね、住宅がどこに公益性があるのと、それを、ね、賃貸を認める、ね、必要性は何であるのということはね、100も200もいっぱいあるけどね、ちょっとそれは置いといてね、置いといてね、普通駐車場っていうのはね、ね、民間の、ね、人がね、俺が駐車場に使うことっていうのは許されないんですよ。ね、住宅をあなた方が何許可してるのかわからない。でもそこにね、ね、町の駐車場をね、住宅の、ね、一部として使っていいなんてことはね、どこにも正当化する材料なくてね、全くないよ。それ3台も置いてるよ、車を。オラが公園だよ、もう。町にね、管理してもらってるオラが公園になってるよ。そこで金儲けしてるんだよ。信じられない、僕は。あなた方のやってることが。なんでね、この前のメールはないんですか？あるでしょ、この前にね、こういう人に貸したいんだと。ね、住宅で使いたいんだと。ね、職業はこういうことしてる人ですと。あなたはなんかあたかもね、それに ね、関与すべきことじゃないかのように言ってるけどもね。そうですか？
これに関しては確認させてください。ねいずれにしてもですね、
ちょっと待って、ちょっと待って、ね、あなたが書いてる内容っていうのはね、こういう建物の賃借に関しては当庁の裁量に及ぶところではありません。これ誰の判断なんですか？あなたがここまで判断していいんですか？こんなこと。
これもこれ以前の決裁文書によって全て開示させていただいた。
決裁文書ありますよね、当然、うん
ね、ございまして、それに関してはこれ以前の開示請求によって開示させていただいたつもりではございます。それも含めて確認をさせてください。
ちょっと待って、ね、この文書は22年去年ですよね。去年の2月ですよね。
22年、
22年だから令和4年2月
4年の2月
でね、このメール。
なんでそれがね、あなたが思いつくとこだってね、当然決裁文書があるはずでね、なんでそれに対してね、全ての書類がね、全ての書類がこれだけなんだよ。なんで
これ令和3年12月3日以降ですよね。令和3年12月11月以前はもう、
ちょっとあのねあなた方がね、役所の人たちがね、一生懸命言語を使い続けるから僕仕方なく入れてるけどね、ちょっと僕の頭の中で整理しかないんですね。何年前かのことさえも計算できないから瞬時にね。だから2020年なんです、僕の頭の中ではね。これ2022年ですよね。
12月3日っていう日付がですね、確か令和3年の日付で。
ちょっとごめん、だから令和、僕あのね、令和やめません、ちょっとね。
21年ではないですか？
え、
21年ではないですか？
20年のつもりで書いてます。20年のつもりで
間違いないですか？
だからあなたに ね、最後に見せてもらったのはね、3階の会議室にもらったのはね、2020年ですよ。だから僕はそれでやる気なくしちゃったから、あなた方がね、あまりにもね、ね、
令和2年だと私いないので、令和3年じゃないですか？
3年か、
いや本当にね、あなた方はそれが当たり前のようにやってるけどね、僕がね、外国人だと思ってください、ね、外国人でね、日本にやってきてね、来てにもかかわらずね、自分の生年月日をね、お前の生年月日は昭和何年だと言われてね、それで書かせられるね、苦痛をね、感じてください。少しは
令和3年とかいいんですけど、20年じゃなくて21年じゃないですかっていう聞いてる。違いますか？
あのね、少なくてもね、錯誤があったかもしれない、ね、あったかもしれないけどね、でもこれ僕が3年言っとるとね、20年と主張してるわけですよ。で、ここにも20年と書いてあるわけですよ。
令和3年とも書いてるので、
カッコになってるでしょ、カッコに。
あの11月以前は情報公開してるはずなんですよね、なので令和3年だと思って12月3日以降の文書を開示請求させてもらい、開示させてもらいました。
令和3年は2021年ですね。だからこれ錯誤ですよ。僕が意図してるのはね、2020年、つまり令和ね、2年。
前回開示を受けたっていうのは、2021年じゃないですか。
僕は2020年と記憶してましたけど。
3階でやったのは、私、同棲してました。
確認します。これのこと、まあ、確かに、ね、21年この20年も錯誤がある。21年その前回やってるのはね、うん、でその時にね、その前の分まではもらってる、
うんうん、
であなたは米田さんが言ってるのはこれのこと、
う
ん、
これ以前のものはこれ意識という私は認識です。
これでもね、ここに書いてあるのはね、具体的なねどういう人でっていうことは書いてない。今のね、賃貸人がどういう人なのか、今の賃貸人が、賃借人がね、この時の段階ではね、レストランをやりたいという、やりたいという人がいるんだけども、まだね、決まってないと。つまりね、誰に貸したいということはね、具体的に出てないんですよ。うん、この時の文書には。この間のブランクはなんでないんですか、うん、でこの僕はね、ここに書いてる通りね、公益性をあなた方がどこで求めたのと。
ね、
公益認めたの
10月からこの12月の間にまだ文書あるんじゃないのっていう話ですよね。
そうです。
うんうんうん、それについて、まあ、精査された結果これが出てきてる。で野村さんとしてはこんなこの間にまだあるでしょうよ、この上に何かあるでしょうよって話ですもんね。
そう、
うんうんうん、分かりました。
ちょっとあれ住宅なんですか。住宅でしょ、どう見ても
店舗兼住宅と認識、私の記憶では。
いや、そのあなたのこの中にね、なんかあの販売とか書いてあるけどもね、でそうね、なんだ、自宅でね、メルカリのね、転売をね、行ってね、でそれどこに公益性があるんですか。例えばの話ですよ、自宅で何やってるか分かんないけどね、基本的に自宅ね、でそれにどこに公益性があるんですか。町の土地を占有させてね、でそこで商売をやらせる、で年間6000円で貸したものをね、月10、20万でね、賃貸させてね、ね、ボロ儲けできる商売やらせるね、メリットがね、どこに公益性があるんですか。
これちょっとスクロールしてもいいです。
どうぞ。
これ当時取られた資料はこの5枚だけ。
他にもあります。
ありがとうございます、ええ、公益性の説明というか、いや、
ここにこの時点ではね、うん、具体的なものは来てないんですよ、うん、どういう人に貸すんだという話はね、出てないんですよ。でね、書類は僕はもちろんもらいたいけどもね、たまたまあなたが今目の前にいるからね、聞いてるんです。あなたはあたかもね、自分たちの関与するとこじゃないみたいな言い方をしてるけどね、本当にそうなんですか。関与しないといけないでしょ。こんなことだったらね、町の土地の上でね、天体は認められませんよと、ね、公益性が全くないものに対してね、そうじゃないんですかねえ、説明してくれよ。
その公益性の説明に関して野村さんのご質問に答えることはできないかもしれませんが、当時の経緯っていうのをまとめた資料をこれの前段階の開示請求において私の方で作成した起案文書があった記憶があります。
でそれとね、うん、あの賃貸の契約書、当然僕が気にしてるのはね、うん、業種ね、それからね、契約期間 ね、当然あなた方はね、当然それぐらいは事前にもらってる、ね、こういう業種でね、この契約でね、やろうと思ってるということはね、当然打診受けてるよ。あなた方がね、あなた方はそれをね、了承したんだよ。ね、当然決裁文書を起こしてね、町長と副町長のハンコも押してね、でそこにね、公益性の説明は求めないけどもね、僕は到底それがね、公益性があるようにはね、見えないよ、今見てる限り。でそれはね、後で追及します。ね、で駐車場についてはね、これ、この状態で、ね、もう一応ね、あなた方はね、確認してくださいよ、そのこれが本当に町の駐車場なのかどうか、ね、でその上で町の駐車場だったらね、まあ、おかしいでしょう、ね、で住宅の中でね、四六時中ね、自分の車を置く状態っていうのはね、まあ、おかしいでしょう、ね、ちゃんと指導しないとダメだよ。ね、そんなことに、ね、緩めるからズルズルと行くんだよ。でね、ちょっとあとついにあなたにおかしい、あんたもおかしいこと言ってるけどね、これね、僕こう今ね余計なこと言ってるのはね、あなた方が何も出さない、答えない、裁判するまで何もしないからね、しょうがなく僕は裁判起こすんですよ、あなた方が出さないからね、何をやっても無駄だから、しょうがないから、最終手段なんですよ。僕は一つ一つ手順を踏んでる、一つ一つ正式なやり方をね、陳情だってそうだしね、意見、ね、審査請求だってそうだしね、一個一個手順踏んでやってるよ。あなた方は審査請求の内容だって見てないしさ、ひどいもんだよ、信じられないよ僕は。でね、あの坂野さん、あんた言ったよね、公園の駐車場で、ね、看板出てましたよねとね、確認しました。僕が言ってるのはね、なんであそこまでね、ね、あそこまでね、まあ、どこに公益性があるのの話ですよ。事実上公園機能を失ってる、あなた方がね、容認するから、いろんなことをね、でも容認してる内容は到底公益性があるように見えないよ。で逆にね、ここの端々で言ってるやつはね、狂言だよ、相手の言ってることは。なんで相手がね、自分が騙されたと言ってることをね、あなた方がカバーする必要あるんだよ。自己責任だよ、そんなの。でもどう考えても狂言だよ、ね、え建築士がね、建物の規模のね、規模とかね、工事費とかね、そんなのある程度分かるさ、狂言だよ、あいつの言ってることを。なんでそれ容認するんだよ。これオフレコだからね、で別に僕はね、これを持ってね、今ね、証拠のないことも言ってるけどもね、分かりやすく説明してるだけでね、看板ありましたか？
それも含めて確認します。
看板ないです。ね、ね、あそこはね、どういうものであろうがね、公園をね、で誰もが利用できる状態にするのは当たり前でね、看板が出てなかったらあそこは公園として認識されないんですよ。ね、ちゃんと認識されてね、駐車場が誰でも通れる状態になってなければね、誰も利用できないですよ。ね、やるべきじゃないんですか、コンテナ移動しろと。駐車場、車を自分のトラムを四六時中ね、止めないでと、ね、やるんですか、それ。
確認します。
いつ？
まあ、すぐに確認します。
いつまでに？
いつまで。
あなた方、いつまでもね、いつまでもね、いつかいつかと言ってて、それを容認するんだよ。いつかいつかで、いつかリスト作りますからと。いつかなんだからね、いつでもいいんだよ。当たり前のようにやってるんだよ、あなた方。いつかいつかと。いつまで？
まあ、すぐにや
る。信じられないよ。今月末までにね、月末までにね、公園の駐車場についてはね、月末まで。ね、でね、さっきのね、あなたが出さなかった理由を確認して、今、なんだ、あなたがね、何を確認したんだっけ、あなたに確認してもらおうと、あなたが確認が必要だと言うからね、確認するまでもないのにね、あなたが確認すると言うからね、確認しに行って、何を確認するの、あなたは。
先ほど野村さんが
確認し、何でしたっけ、忘れましたよ、もう。確認するまでもないことだから。あなた何を確認するの？
さっき野村さんが言ったことです。
忘れましたよ、だから。 確認するまでもないことだから。セパレート予定図でしょ、多分。田中市長が作成した図面ではないため。だからこれはだからどうするんですか？あなた方からもらった文書です。これはね。でね、もう一回質問します。ね、あなたあたかもね、田中市長が取ったもの以外はね。ね、不存在が当たり前であるかのような言い方をね、ここの中ではね、断定的に書いてるけれどもね、でそれに対してね、いやここに書いてるのはね、不存在の理由をね、ただ単に蘭越市長が作成した図面ではないためと、この文章だけをね、読み取ればね、蘭越市長が作成したもの以外はね、
いや、この文章はってのはこれですから、道の方で作成、道の方で作成した文書をつけていただきましたよね。で、道から入手したのかと思ったんです。で、その道が JRT と話した、内容についてその工数図がついてたっていうことの文書だったので、
さっき説明しましたよね。あなた方がね、
今は分かりますけれども、開示請求いただいた時点では道からの資料がついてましたので、道と JRT のやり取りの中での文書なので長は感知して
ない。あのねちょっと僕も少し今日は少し 声のトーンが高くなってるのはね、あなた方が出さない一点張りね、外部との連絡だってね、当事者が雑談だとみなしたものは一切残さない、信じられない。僕がやってる、あなた方のやってることが、誰が雑談しに来るんですか町まで、
はい、
誰が雑談しにわざわざね町長室まで行くんですか、誰がね総務課長に会いにね町までね雑談しに来るんですか、どこの総務課長がね雑談のためにね時間を空けるんですか、目的があるんですよ、何々の件でね伺いたいと、何々の件でとお話があると、何々の件で相談したいことがあると、その中に当然雑談だってあるでしょう、少しは。でもね、主たる目的を持って来るんですよ、ほとんどのケースにおいて。こんなこと言ってたらあなた方は雑談しようとしてんのっていうことになっちゃいますよ。言わんとしてるのはね、あなた方の文章の出し方がね、あまりにもずさん、ないわけがないものをね、ないないと言い張る。でね、でそれで嫌な思いしてるからね、ここで確認してるんです。ここであなたが書いてる意図をね、この件に限らずね、また同じようなことでね、嫌な思いさせられたくないからね。で当然ねあなた方がね、意思決定をしたものについては公文書ですよ。その意思決定のね、元となるものについてはね、部外者が作成したものであってもね、ね、申請書、それに対して添えられているもの、それはあなた方ね、行政が、ね、意思決定するときの、ね、材料にしたものだからね、当然ね、その意思決定の、ね、背景を追うためにね、あなた方保存しないといけないんですよ、外部が保存したものであっても。そうでしょう、
その通りです。
その通りでしょ
う、意思決定したものであればそうです。
なんでこんな書き方するんだよ。
いや、中にはあるでしょ、その他の人が、町以外の方が作ったもの、それについては町は感知してないので。
ちょっと待って、あなた言ってることはよくわからないよ。意思決定をした背景にね、その材料としてね、
今聞いたのでわかります。この時の話を言って
た、この時だってそうでしょう。この時だってね、ね、あなた方意思決定をしたんですよ、 JR ね、意思決定をね、ね、 JRT に、ね、リフトかけ替えなしでね、いつかそのうちだけでね、口約束だけでね、契約書には何の約束事も入れないでね、契約してね、でそれをね、北海道につないだと意思決定をしたんですよ。でそのね、根拠となる文書にね、文書がね、なんでね、蘭越市長が作成した図面じゃないためでね、不存在なんだよ。
その点については今野村さんから聞いたので確認します。
何を確認するんだよ。分かんない、あなたの言ってることが。何を確認するのか。
この道からもらった、道が作成した文書は町の方から道に送ったものっていうことですよね。 JRT に聞き取りして。
もう一回言ってもらえます。
さっきこれです。この文書は町の方で道に送ったってことですよね。野村さん言ってましたよね。
書いてあるでしょ、このメモ書きでね。森林管理課大島さんへ原本提出と書いてあるでしょ。
JRT じゃなくてうちの方で出したってことですよね。
あなた方からもらった文書ですよ。でこんなの、こんなのね、こんなの、あなた方しか書かないですよ。こんなね、メモ書きをね、GRT が書いて、こんなメモ書き書いて持ってこないでしょ。
いや、持ってくるかどうかにして、直接渡したものではないですよね。
この文書自体がね、この文書自体がね、GRT が書いたものじゃないのは明らかですよ。この文書自体は、この構成から、ね、どっから見たってね。ね、少なくても北海道の森林室かね、あなた方が蘭越市長どっちかですよ、書いたのは。ね。で、北海道はね、北海道からもらった文書は 100% ない。僕は北海道に2回確認してる。正式にね。で、これはあなた方からもらったんですよ。
わかりました。
で、その上でね、ね、あなた方がね、あなたの言ってるね、この説明をしてくれよ。
またさっきの話に戻ります。
いや、今後のためだってまた同じことあなたやるから、ないないと、その存在と、いつかいつかと、いつもだよ、そんなのばっかりだよ、あなた方が言ってるのは。おかしいでしょ、この説明は。不存在の理由はでね、一方的だし、書き直して、これ全部やり直し。
わかりました。
やり直し。いつまで？
今週中に。
今週中にね、お願いします。米田さんもね、ちゃんとなんだ、坂野さんから連絡来るでしょうから、それちょっと説明し、はい、ね、あなたが持ってるもので出すべきものがあったらね、それ出してください。
ああ、それは当然。
ね、
それは当然。
で、駐車場についてもちゃんとね、白黒はっきりさせて、あなた方がどこまでね、なのか。どこに広域性があるのか、お願いします。これお願いします。